戸田工業 IR セミナー。この番組は証券コード4100東証スタンダード市場上場戸田工業の IR 活動の一環としてお送りします。お話は戸田工業株式会社代表取締役社長執行役員高木茂さんです。この番組は12月16日に東京で開催した企業 IR& 個人投資家応援イベントを収録したものです。
ご紹介いただきました戸田工業の高木と申します。業種としてはですね、無機化学品製造という分離になります。国内外でまあ生産してるんですけど、ほとんどはパウダー粉体ないしはそれを1段か2段加工した、材料ですね、素材そのものだけでは何もならないので、それをさらに加工していろんな機能製品に作っていただけるような素材を製造してます。昨年度の売上は連結でだいたい350億円、こういった規模の商売をしてます。で、当初一部に1983年ですかね、上場いたしまして、プライムを続けてたんですが、今年の10月にスタンダードに移行しました。なかなか安定的に株をですね、運営していく上で、プライムに、まあ、乗るかそるかみたいなところよりも、スタンダードできっちり、リスクを取らずに、皆様に安心して投資いただけるようにというような思いでですね、スタンダードに移行いたしました。で、本社が広島にございます。東京にもオフィスがありまして、製造拠点はですね、広島県の大竹市、山口県の山陽小野田市から岡山県の岡山市といった、まあ大体中国3県、山陽方面ですかね。ここに大きな事業所を、まあ、構えております。で、グループ会社として、まあ、ちょっと、国内には他、これ以外に4社。で、海外には、北米、カナダに1社。からドイツに、これは半社ですけど1社。で、中国、台湾、韓国、タイ、こういったあたりに、まあ、自生材料とか顔料を生産、販売する会社を設けております。日本の EV が立ち上がったのは覚えておられると思いますけども、2010年になるかならないかの頃に、いよいよ EV の時代だということで、私どもは、正極材という材料を開発、古くからしてきましたので、立ち上げだということで、非常に大きな決断をして、リチウムイオンバッテリー用の、まあ今とは随分、もう20年近く前ですから、変わってきたんですけども、判断をして、結構大きな投資をしました。残念ながら、ご存知の通り、すぐには EV がどんどん触れるようなことはなくですね、我々の工場は投資したまま動かないままというような状態がありまして、まあちょっと、あまりいい話には聞こえないかもしれませんけども、2014年、5年ぐらいからですね、いろいろ構造、事業構造の転換を図らないといけないと。電池材料は、まあ、これはこれでやるんですけども、やり方ですとか、それ以外の事業にいろいろ展開していく上で、いろいろ整理整頓しなきゃいけないという時期が、この2018、19、20年、もうちょっとかかったですかね、この辺までかかりまして、この純利益が大きくマイナスになっているのは、減損せざるを得ない、減損した方がいい部分は、まあ、思い切って減損して将来につなげるということをやってきました。ですので、ちょっと言い訳ですけど、2021年、22年と、まあ、盛り返してですね、利益も出せるようになってきてはいるんですが、残念ながら安定した配当をすぐにお出しするような状態にはまだなってないのは、その前のいろんな BS 的に結構既存している部分が大きかったので、今それを盛り返しているところだというふうに、まずはご認識いただいて、この来年、再来年と、まあ、これからまた新しい中期も作ってまいりますので、こういった中で配当なんかも期待していただけるような、そんな会社にしていくという意思でおります。今年創業200年ということで、戸田家が弁柄を初めて作ったのが文政6年です。皆さんちょんまげと刀が、みんなは持ってないんですけど、まあ、ほとんど皆さん名字がない時代に、戸田っていう家でですね、弁柄を岡山の山奥で焼いて作るっていうのが初めでした。で、200周年ということで、どうすんだということで、いろいろ新しいこととか、もう決意新たにいろいろリニューアルしようぜということで、 下の経営理念はまあこの十数年同じものを使っています。まあ酸化鉄で培った微粒子合成技術を進化させながら永遠に生成発展していきますといった経営理念です。で、これをですね、今用にパーパスにを作ろうと、200年を機にですね。で、それがさっきもありました微粒子の可能性を世界の可能性に変えていくといったものになります。1933年に広島県で戸田工業という会社を設立しました。まあ、その間はずっとベンガラを焼いてました。着色材料ですね。で、ベンガラ格子っていう赤い木材に塗るものであったり、まあ、高級品では柿右衛門っていう絵皿の絵付けに使う赤とか、綺麗な赤があると思うんですけど、あれも酸化鉄です。まあ、そういったところとか、まあ、江戸時代以来、まあ、当時ですから武具なんかにも赤いものは使われたでしょうし、建築か道路の着色、いろんなところに使われてきたと思います。で、会社と設立してですね、まあ、この間、明治維新があったり、第一次大戦があったりして、たんですけども、建材陶器の着色から船底塗料ですね。船の船底喫煎というんですかね。あっから下は赤いですよね。だいたい錆止めに、まあ、ベンガラって、言い方変えると赤錆みたいなもの、成分的にはですね、酸化鉄ですから、錆なので、それによって錆を止めるという用途も大きく広がり、まあ、当時ですから、軍なんかともお付き合いをしたり、少し、軍との話の中では、電波吸収剤みたいなものもいち早くちょっと一緒に研究してたとかいうような話も残ってます。そこから、1960年代にテレビですね、今度は。で、テレビはもう、今はもうないですけど、ブラウン管テレビでしたよね、最初は。長い後ろにガラスの真空管みたいなのが大きいのが入ってて、その後ろに、ご存知、まあこんな詳しいこと言ってもあれかもしれないですけど、電子線をずっと高速でこう操作させて、絵を出してるわけなんですけど、その電子線をどうやってじゃあ左右上下に動かすのかっていうと、磁力を使います。その磁力を使うために、このブラウン管の後ろに偏光ヨークっていう部品が入ってます。これは、どんぶり鉢の底に穴開いたような形のもので、これはソフトフェライトっていう焼き物です。焼き物で、で、主成分は鉄です。マンガンジンクフェライトだったり、ニッケルジンクフェライトだったり、そういう特殊なフェライト材料。これは日本の発明ですよね。TDK さんとか、加藤先生とか、そういったあたりで発明されたものがベースになってまして、ここに非常に良質な酸化鉄の原料が必要だと。いうことで、我々は、その焼いたベンガラですね。非常に純度の高いベンガラを、そういった産業に供給し始めたっていうのが、1960年代になります。1970年の前ですね。1950、60年頃ですかね。まあ、この頃になると公害っていうのがすごく社会的な問題になりました。まあ、四日市だったり水俣だったりいろいろありましたよね。で、弊社の場合も、残念なことに広島の公害認定企業第1号っていうことにレッテルを貼られてしまいまして、なんとかしなきゃいけないと。これやめるか、どうするかっていう判断で、コストを少しかかってしまうんですけど、焼いて作る、直接焼いて作る方法をやめて、水の中で、酸化鉄を作るっていうのを京都大学の先生のご指導のもと工業化しました。これにまあもう命がけですから成功いたしまして、一気にこれに転換してまいります。そうすることによってですね、水の中で作ることでいろんな形状とか、赤だけでなくて黄色も黒も作れる。酸化鉄っていろんな結晶形態がありますので、色もサイズもコントロールできるんですね。水の中で反応状況を整えることによって。で、そこから派生して出てきたのが磁気記録材料です。これもまあ研究開発は随分古くからやってたんですけども、まあ、我々も若い頃は、カセットテープで、ドライブしてましたし、家に帰れば VTR で、いろんなビデオを見てましたし、テレビの録画なんかもやって一世を風靡しましたよね。で、ここの磁性材料、実はほとんど大半我々がパウダーとして、磁性体としていろんなテープメーカーさんに納めると。いうサプライチェーンの中で非常に一役を担わせていただいたのが1970年代以降、80年、90年、この間になります。その後ですね、今度は複写機、コピーマシンにトナーっていう黒いパウダーが入ってます。で、コピーマシンは、二成分っていうのと一成分って2種類、コピーの方法あるんですけど、この一成分のトナーっていうのは磁石にくっつかないといけないんですよ。 もう一個の方は黒ければいいんで、カーボンでいける、静電気を帯びればいいだけなんですけど、それがビデオテープの次を、の我々の大きな仕事になり始めました。で、そっからですね、やはりビデオテープがこのままではなくなるぞって言われてたのが私自身が入社した頃で、1984年ぐらいですかね。もう本当に一番儲かってた時期に、このままではまずいぞって会社の中でいろんな声が上がって、案の定、CD になり、光記録みたいなのが出てきたりしましたよね。で、DVD に取って代わられて、テープなんて、まあ今では磁気切符の形で、新幹線の、裏側黒いじゃないですか。あれ我々が 100% 磁性帯を今でも供給させてもらってますけども、酸化鉄 だけじゃなくて酸化鉄をどう広げていくのかっていったところで、今度はモーター用の磁石材料とかを手掛け始めました。で、磁石自体は決して新しくないんですけれども、ボンド磁石というですね、樹脂の中に非常に細かい粒の磁石を練り込むことによって、ゴム磁石みたいなものができたり、プラスチックマグネットみたいなものができたり、こうなると磁石の形状とか機能がいろいろ広がってくるっていうことで、このボンド磁石はパウダーだし、我々でもやっていけるんじゃないかということで、始めました。それが1980年頃です。ちょうど我々が入った頃なんですけどね。で、それで今では家電用のモーター、エアコンなんかのファンモーターって言って、エアコン風が出てきますけど、あれは大きなモーターが必ず入ってます。その中の磁石材料は、大概プラスチックマグネットみたいなものが最近は使われ始めまして、非常にグローバルにも増えているとかですね。そういった形が出てきました。まあその後いろんなことに手を出してですね、鉄以外の白物も始めましたし、まあ無機のですね、ハイドロタルサイトって言われるものだったり、まああと出てきますけども、チタン酸バリウムっていう誘電体、今 MLCC って、聞かれたことあるかもしれませんが、セラミックコンデンサー用の非常に機能の高い油田材料が着目されてますけども、こういったものですとか、からリチウムイオン電池用の先ほどちょっと冒頭言いました正極材料ですとか、これも非鉄で、鉄が混じっちゃいけないような製品なんかも最近ではやり始めたと。で、1990年代になりますと、ダイオキシン問題っていうのがありました。実は酸化鉄の微粒子を焼却場に入れると、焼却炉にですね、吹き込むとですね、酸化鉄って酸化と二価とこう、価数がこう変化するので、酸化還元を繰り返しながら、触媒的に、燃えにくいゴミがをよく燃やす機能っていうのがあるっていうのが分かってまして、脚光を浴びたことが一度ありました。残念ながら、ゴミ焼却場の方が立派になってですね、みんなよく燃える焼却場を使い始めたもんですから、このニーズもそれほど、今でも使っていただいているところはあるんですけども、そんなに爆発的な社会変化にはつながってないという話です。まあ、その後、自動車電動化、これも後でも出てきますし、あと、一番手がかかっているところでは、まあ、電磁 EMC 対策部品ですとか、タグですね。IC タグ、こういったものなんかも手掛けて今に至っているということで、まあ、いろんなことをですね、ライフサイクルのそれほど長くない、それから技術革新の激しい今の世の中に合わせて、材料をタイムリーに供給していくっていうのを必死でこう回してきていると。まあ、ベースにはベンガラっていう着色顔料がありますので、これは安定してます。このベースの上にそういった新しいものをどんどん乗っけていってるっていうのが今の戸田工業になります。我々、電子素材っていうグループと、から機能性顔料というグループ、二つのセグメントで、事業を対外的にも報告させてもらってます。電子素材の方は磁石、誘電体、リチウムイオンバッテリー関係、その他。で、機能性顔料は顔料、環境関連材料、もろもろ、伸ばしていってるのは、電子素材の方です。売り上げをどんどん伸ばしていってるのは。
まあ、電子素材が 58% で、機能性顔料が、まあ、おおむね 42%、はい。この比率ですね。
です。はい。ただ、これ、利益になると、意外とこの機能性顔料側がしっかり支えてくれてて、まあ、新しい挑戦を担ってくれてるみたいなものは、ずっとあります。
これ、社長、あれですね、もともとその公害問題ですとか、で、ご苦労され、
はい、
かつ、まあ、ダイオキシンの問題とかでご活躍され、
はい、
やっぱその辺のご経験が、この、機能性関連材料のウェイトの高さを目指そうというところに現れていると考えてよろしいでしょうか。
そうですね。で、実は環境関係の仕事っていうのは仕事としては書いてませんが、磁気記録材料を作る前から まあ、焼いてた時代からですけども、酸化鉄を焼く原料がありますよね。何を焼いてるのかというと、まあ、硫酸鉄みたいなものを直接焼いたら、もくもくで悪いやつなんですけど、この硫酸鉄は、どうやってたかというと、産業廃棄物なんですよ。まあ、今だとバイプロということで、なかなか、その、ただでみんなが持って帰るようなものはないですけれども、そういうもともと環境のリサイクルみたいなところから、いい鉄源を見つけて、それを顔料なり、他の機能材に持っていくっていう、もう本当に古くからその環境関係に携わってきたなと、見方を変えればですね、そもそもはコストですよ。安い原料だからやってただけなんですけど、言ってしまえば。で、今の時代になれば、非常に価値のある仕事をやってきてたんだな、ということも言えると思います。で、電子素材の方です。やっぱり弊社だけではもう EV の世界なんて、売上300億で資本金70億ぐらいの会社が EV 用の材料全部やるぜって言ったって言うばっかりで、今の投資ってすごいじゃないですか。投資してみんなまだ儲かってないのに次の投資してみたいな世界なので、我々だけでこれ何やる言ったってもう無理だということで、やめるのは悔しいので、我々の技術なり人なりが生きるように、 BASF さんとですね、 BTBM と書いてありますけれども、こういう合弁会社を作りました。で、マジョリティは諦めました。持ち分法会社にしました。ですけど今非常に華々しく製造販売してます。経常利益の部分は非常に寄与してくれておりますし、まあそこから純利益につながっていくわけですから、ここは大事に、その持ち分法とはいえですね。ただもうこれ日本の技術、我々の持ってた技術なり人が活躍してくれてるので、まあ非常にそこは喜んでやっております。ちょっと磁石に戻りますけど、最近では材料だけじゃなくて部品、成型品もグループ内で作っちゃおうということで、ジャンメン強立っていう中国にある日系のいい成型メーカーを、まあ、もともとお客さんだったんですけど、グループ化しまして、まあ、これをまたぐっと右に上がっていくという絵になってます。で、油田体がありまして、油田体も非常に特徴のある超微粒子を我々綺麗な形で、提供できるということで、非常に、立ち位置としては認められた材料、あまり規模的には大きくないですけど、まだあります。で、軟磁性材料で、まあ、フェライトの通信用のスマホなんかも通信しますよね。それから最近では置いたら充電できるじゃないですか。ああいった機能を持たせるためには、ソフトフェライトっていう軟磁性のシートが中に入って、まあ、コイルの磁界を安定させるみたいな機能を持たせないといけないんで、まあ、将来的にもこれは、まあ、それぞれちょっとぼやっとしてますけども、伸ばしていくぜということで書いております。
私残念なのは、それぞれの製品に戸田工業って入ってないことです。
入ってません、
残念ながら。
そうですね、ボンド磁石の場合は図面に戸田工業の何番っていう材料を使えという指示は出たりしますけども、製品見ても全くわからないですね、はい、
でもあちこちにいるってことですよね。
あちこちにいます、はい、で次いきます。で、将来に向けてっていうことで、まあ、今いろいろ電子素材じゃ、機能性顔料じゃとか、セグメント別に説明しましたけど、全部乗っけて、まあ最近10年ぐらい前からずっと今後、まあ中期成長事業、次世代事業って並べると、まあ機能性顔料の、まあじわじわ上がっていくベースの事業、利益もまあ確保しながら、磁石、油電体、リチウムイオンが乗っかってるのがちょうど今、この2、3年ぐらいで、これもさらに伸ばしていきます。軟磁性材料、環境関連材料っていうのが、まあ、軟磁性材料は特に車の、EV 化とかハイブリッドにこうガソリンからちょっとガソリン使わない方向に行ったりとかしてますよね。そういったところで使われる電子部品とか機器の数も種類もガラッと変わっていくんですね。で、そういった時にはノイズの問題が必ず出ます。それから自動運転とかでになった時にはいろんな周波数の電波を使ったりしますので、ここでもノイズなりの対策をしないと危ないってことになって、命に関わるっていうことになって、ノイズ対策部材っていうのはまた様変わりします。エンジン車にはいらなかったものがどんどん搭載されたりします。それから EV 接触給電と非接触給電っていうのも、まあ、自動で車が自分でパーキングに勝手にこう止まるような絵もあったような気がしますけど、そういうふうな時代になると、その車庫の下に充電器を置いとけば繋がなくても勝手に電気を充電してくれよるとかですね、まあ、走りながら充電するにはどうしたらいいんだとか、そういう開発もやってまして、当然こういう電磁波のやり取りにはフェライト材料っていうのは絶対に必須の アイテムになってきますので、まあ我々の出番もまた増えてくるだろうなと。で、炭酸ガスの分離回収と、さっきの水素と CNT の話が、まあメインになって、これ以外にもいろいろ水の浄化だったりとか、いろんな環境関連の材料ある、技術はあるんですけども、まあメインはこの2本かなということで載せてます。ま
あ、確かに拝見すると、伸びていくのは軟次性材料と環境関連材料が将来増えるよっていう図ですよね、これ。
これから始まっていくぞっていう絵です。はい。はい、あの本格的には
で現状の機能性顔料と磁石材料等々は、まあ、あのなだらかな伸び方をしていくぜっていう見方
です、ね、おそらく磁石と融電体はまだまだ伸びると思います、はい、今が終わりでこう収束するんではなくてどんどんまだまだ伸びていくところを期待してます、はい、で磁石材料の売り上げです。だいたい100億を超えるぐらいの規模になってきました。で多分この5年なりまあ、10年はかけたくないですけど、5年ぐらい先にはさらにこれが倍になっていくようなそういう絵を描けそうだなということで書いてます。油田体はちょっとなんか下がっていってる絵になって、ここを切り取るとなっちゃうんですけど、実は2021年以前からぐーっと伸びてきてたんですね。でコロナとかそれから半導体の問題ですとか車関係で物が作れなくなったりとかで、こういったところの受動部品に使われるセラコンですので。ちょっと今足踏みしてますが、そこは打ったみたいです。このあと来年にかけて、セラコンの、ニーズなんかもどんどん上がっていって皆さん物を作り始めますので、まあ、車はだいぶ順調に作り始めてますよね。で車が自動運転とかになっていくとどんどんその部品も増えますんで、これ2024年以降はぐっとまた上がっていく絵なんかを今描いてまして、
ここのキーワードは積層セラミックコンデンサー、
はい、
キーワードですよね。
キーワードです。
これ日本強い分野ですよね。
強いです。からリチウムイオンバッテリー材料、これ2種類の会社がありまして、カナダの全区体の会社と正極材、これはさっき言った BASF さんと合弁化したものです。では全区体の方はちょっと苦戦はしてまして、まあ、次世代に向けてどうするんだっていうのを今やってますが、正極材の方は非常に順調で、これ売上億円で、もうこうオーソライズされてる数字なんで出してもいいってことで書いてますけども、まあ持ち分ですけど、2021年168億が216億っていう売り上げになってます。括弧内は純利益ですので、羨ましい限りみたいな会社になってきております。
そうですね。はい。はい、
まあ、さらにトヨタ系の会社にも供給を始めましたので、まあ、先々、まあ、一本の数字だとなかなか不安なので、サプライチェーンをたくさん持ってる方がいいというようなことも、まあ、うまく進み始めてるというところをご紹介します。から、軟磁性は、そのノイズ対策用のテープだったりとか、接着剤の中に磁性材料を入れたりとか、成形する成形体のプラスチックの中にやっぱり磁性体入れたりとか、フレキシブルのシリコンのシートの中に磁性体入れたりとかして、いろんなノイズ対策部材がありますよっていうようなことを今、いろんな会社さんと会話しながら、じゃあどれをどういうふうに適用していくのかっていう、これ開発に時間かかるとは思いますけど、ただでさえ車は時間かかるんですけども、そういった議論なんかを進めております。はい。で、最後、機能性顔料で、さっき言いました赤と黒と黄色のこれヘマタイト、マグネタイト、ゲータイト、これ全部 FE2O3 ベースの化学式になる、アルファだったりとか、ガンマだったりとかするんですけどね。そういったものです。で、まあ、着色用トナー、摩擦剤、記録剤。摩擦剤っていうのは、これ今日は話しませんでしたけど、ブレーキパッドの中にも酸化鉄入ったりしてます。あれも不思議な世界で、入れないとキーキーうるさいから入れるとか、なんか科学のような、なんかよくわかんない世界もありますね。で、売上の方を見ていただくと135億、147億で、まあ、2023年はなかなか中国を中心にやっぱり、市場の方がこう盛り返すスピードがこう鈍ってますので、非常に厳しい状態で今足止まってますが、まあ、そこの先はまた順調に伸びていくだろうと。いうふうに呼んでます。で、ここで先々につながるのが環境関連の酸化鉄系の材料で、まあ、この夏に発表したものですけれども、北海道の豊富町っていう非常に北端の温泉地があるんですけども、この温泉で天然ガスを垂れ流してるというのが、まあ、随分前から問題になってて、部分的にしか活用できてなかったところを、この天然ガス、メタンガスですから、このメタンガスを水素に置き換えて、水素のサプライチェーンをその地域でできないか、採択していただきまして、ネドの補助金で今開発をスタートして、3年なんであんまり時間ないんですけど、こう反応式ありましたね。CH1 が C と2倍の H2 ですね。はい、まあ、この GMR 反応を進めるのに、 我々はその酸化鉄系の非常に超微粒子のいい触媒、反応性のいい触媒を提供してこの商売を右に進めていくというようなことを考えております。すいません、駆け足でありがとうございました。
社長、最後のところあっという間に終わってしまいましたけども、やっぱりこの CO2 フリーの水素って楽しみ。
まあ、メタンガスなんで、今皆さんが使われている都市ガスも基本的には天然ガスですよね。でそれはまあ当面皆さんほとんどそれは使われるんでしょうけど、こういう技術でできた水素の値段さえ下がれば水素にどんどん移れっていう話になると思います。
なるでしょうね多分、はい、
だけど天然ガスみたいに簡単に水素を運べないので、運ぶのすごく大変、大量に、ね、運ぶの大変なんで、いろんな地域で使うところで水素を作るみたいな、そういう技術として、いろんな活用をしていただけないかなというのと、これ天然ガスから作った炭素 TNT ですので、これは炭酸ガスフリーってい う裏付けのある化石燃料から作った炭素じゃないわけですよ。今のカーボンっていうのはやっぱりオイルを燃やすことでススですよね。ススを作ってカーボンとして使ってるわけで、それオイル燃やすっていうところ自体がもう否定され始めましたので、じゃあカーボン源としてこういったものがなんか代替されないかとか、すぐにはそんなに安くはできないかもしれませんが、まあ道筋としてはいい上り口にいるんじゃないかなという感じはしております。
だ多分マーケットから見ると、先ほどのリチウムイオン電池のところばっかりこうクローズアップされていた時期もあったんですけども、そうじゃないよと、
はい、
さらに乗っかってくるよという理解をすればいいわけですね、
はい、そうですね。まあこれからももうどんどん変化するでしょうし、お聞き及びの通り、みんながみんなすぐ EV って言わなくなってきましたよね。そうするといろんなやり方、いろんな答えを皆さん模索する中で、やっぱり前とは違うことには変えていかなきゃいけない。そこには何かこういう新素材なりがのその出番というのが潜んでいるので、もうそれをいち早くどうやって見つけるかっていうのは我々の使命で、どうしても素材の開発時間がかかります。これあったらいいねって言われて、はい明日できましたなんていうのは一切ありません。まあ少なくとも5年だったら早い方ですね。自慢じゃないですけど10年ぐらいかかるのが当たり前の世界で、だから10年とか前からその変化に気づいて準備をして、同じように気づいてる会社さんと密かに会話をして開発を進めてるみたいなことをやってきた会社なので、大変地味で秘密主義的なところも過去はあったかもしれませんが、こういう機会いただけたのでですね、いろいろご紹介させていただいた次第でございます。
はい、
はい、ぜひ今から美大を支えていただきたいということですね、はいはい、
ありがとうございます。ここまでは戸田工業 IR プレゼン、証券コード4100、東証スタンダード市場上場、戸田工業株式会社代表取締役社長執行役員宝木茂さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
戸田工業 IR セミナー、この番組は証券コード4100、東証スタンダード市場上場、戸田工業の IR 活動の一環としてお送りしました。